こんにちは、ネリです。都会に住みつつ車で1時間ほど走らせた兵庫県の里山で田んぼと畑を借りて、無農薬無肥料のお米栽培だとかワイン用ブドウの畑開墾したりしてます。家族とか仕事の都合でなかなか地方移住できない僕がね、2拠点で今のところ作物作りにチャレンジしている日々を、リアルにお伝えしていく番組です。よかったら最後までお付き合いください。エゴライフさん、コウさん、ワイスタイルさんに平農園さん、そして藤原さん、いつもありがとうございます。いいねとかね、コメントありがとうございます。で、今日はちょっと畑に行かないんで僕の考えてること、思ってることを話したいと思うんですけども、ゼロからね文化作ってる、作ろうとしてる、チャレンジしてる人ってめちゃくちゃ、かっこいいなっていう話をしたいと思います。皆さん NFT ってご存知ですかね。僕も詳しく説明することは全然できないんですけど、ブロックチェーンを使ったあの NFT、 ちょっとしたアート、イラスト、喋れば喋るほど僕も分からなくなってくるんですが、まだ日本でも1万人ぐらいしか活用してる人がいないっていうんですかね、1万人いないかも分かんないんですけども、将来的には必ずそれがみんな認知されて使われる日が来るだろうなって言われてて、とてもいいものらしいんですね。で、詳しい方はもうそこで、これいいですよね、 NFT 楽しいですよねって言ってると思うんですけど、僕らみたいな単語だけ聞いて今一つよく分かんない人もたくさんいると思うんですよ。とにかくまだ日本では全く認知されていない状態ですと。ただ将来的にはとてもとても世の中に役立ついいものになっているっていうのは 何かよく言われてると思うんです。僕もそのぐらいの認識なんですね。言ったらブロックチェーンなので、なんだろうな、現物っていうか、なんかちょっとつかみどころのないオンライン上のものっていうイメージなんですけど、認知はされてないよねと。で、それとね、農作物、お米だとか果物だとか、それを掛け合わせてというかくっつけてオンライン上で販売している方がいらっしゃるんですよね。で、これ僕も初めてこの販売の仕方っていうか、お客様に NFT を買ったら作物がついてくるだとか、作物を買ったらこの NFT がついてくるだとかっていうのは、初めて聞いたんですよね。多分他には今までなかったと思うんです。トマジョダオっていうグループが、オンラインのグループがあるんですよね。そこが NFT とトマジョダオの中のメンバーさんが作ってる作物をかけて今オンライン上で販売してるそうなんですね。ご興味ある方はこのスタンド FM や Google でもローマ字でトマジョダオで検索してもらったら、発信してる方が、詳しく発信してる方がたくさんいらっしゃるので、ご興味ある方は聞いてもらったらいいと思うんですけど、 NFT ですよ。まだ日本で1万人も多分活用してる方がいないんじゃないかなっていうものと、美味しいリアルな農作物をつなげたんですよ。多分僕が言ってても、言ってる僕もピンとこないんですが、聞いてる方も ほとんどの方ピンとこないと思うんですね。 NFT 詳しい方とか、活用されてる方以外は。でも将来的にはとてもとてもなんていう可能性を感じるものだということは、なんか聞いたことありますと。で、これなんで僕今これ喋ってるかというと、誰もやってないことをね、 で将来絶対にこれいいことになると自分が思ったことを世に出す、で世に出して発信し続けるというか世に出し続けるっていうのはなかなかできないことだし、あまりいないですよね。僕はウイスキーが好きでね、その中でも日本の日華ウイスキーが大好きで、その日華の創設者竹鶴正隆さんをなんて言うんだろうな、ずっと尊敬していろんな本も読んでるんですけど、あの日華ウイスキーの創設者の竹鶴正隆さんもゼロからウイスキー文化を作った人なんですよね。これは有名な話だと思うんですけども、まあ、日本のウイスキーってまだ全然飲まれていなかった戦前、第二次世界大戦前、言っても日本でウイスその当時はウイスキーって言ってもなんか変な焼酎に変なアルコールに茶色色つけただけだとか、それを見て日本の現状を見て竹鶴さんはもうちょっと耐えられなくなって、スコットランドにウイスキーを学びに行って本格的なウイスキー工場を作ったと。でもね、やっぱりみんなにウイスキーって認知されてなかったんで、当時はめちゃくちゃ売れなかったんですよ。めちゃくちゃじゃないわ、全然売れなかったんですよね。で途中で挫折しかけたんですけど、とりあえずお金を作るために北海道の余市でね工場を建てたんで、その周りのリンゴ農家さんたくさんあったようなので、余市のリンゴ農家さんからリンゴを買ってジュースを作って、それを売ってお金にしてたようです、ウイスキーを作る。なので誰も知らない、誰も飲まなかったウイスキーを、いや本当にこれ美味しいから絶対これ日本で広めたいからと言って、お金ないけどしんどいけどコツコツゼロから作り上げたのが竹鶴正隆さん、ウイスキー文化を作ったのが竹鶴正隆さんですと。で日華ウイスキーのすごさ良さっていうのはやっぱり30年後とか50年後今ジャパニーズウイスキーが全盛期なので、今になって日華ウイスキーすごいよねって思うと、これ今ウイスキーを作り始めた蒸留所だとか日本のどんな蒸留所も誰も気づいてなかった時にウイスキーを作り始めた竹鶴さんにはどんだけお金かけてもどんだけ美味しいもの作ってももう無理なんで勝てないんですよね。ゼロから文化作ったので、それって100年後200年後もずっと語り継がれるものじゃないですか。なので10年後20年後考えたら、あの時これを作り上げたあの人ってやっぱり今じゃすごいよねってなるけど、今ゼロから立ち上げた人って周り誰も知らないですからめっちゃしんどいし、ちょっと変人扱いされたりするんですよね。竹鶴正隆さんなんかももうまさしくそれでちょっと変わり者やったそうですね。ただね、日本で 1% ぐらいしか 1% 見るのかないない NFT の認知度をこう一生懸命上げようとして、でもっと言うとそれと農作物をかけて小規模農家の未来を明るくしようとしている、そういう文化づくりをゼロからしようとしている人たちがいるんだなと思って、いやこれめちゃくちゃ面白いなと思いました。はい、 NFT と農作物です。誰もやってないことを今やられてるんですよね。なのでこれは NFT 自体は ま、僕は全然理解できないので、とりあえずちょこっと農作物を作ってる一人として、ここはちょっとウキウキしながらちょっと見ていきたいな、見させてもらいたいなと思ってます。今日はね、文化をゼロから作ろうとしてる人ってめっちゃかっこいいなというお話でした。こんなグダグダして、今でも聞いてくださってる、最後まで聞いてくださった方、本当ありがとうございました。今日はちょっと畑や田んぼに行かずに、なりわいコツコツやっていきたいと思います。では穏やかな日をお過ごしください。ではまた。